ようございます。今日はこの今日の説教の題を人生の着実な第一歩というそういう題をつけさせていただきました。私たちは誰でも自分の生涯を着実なものにしたいと願っております。どうしたらそのような人生を送ることができるのでしょうか。聖書からそのことを考えてみますと、天地万物をお作りになり、今も私たちを愛してくださる神様を知ることが一番大切なことであると思います。今日は2人の人物からそのことを少し考えてみたいのでございます。1人は新島城という人でございます。新島城は京都の同志社大学をの創立者となった方ですけれども、1885年明治18年、私の青春時代というマイ・ヤンガ・デイズというそういうものを英文で書いております。そして次のようなことをその中で言っています。はじめに神天地を作りたまえりというのを得て、これを読み、その説くところの教えに感動し、ひざまずいて神にお祈りをしたということをが伝えられています。新島城はその侍の出でしたから、そしてその頃まだ日本には聖書というものはなかったのですね。文語訳聖書もまだできておりませんでしたから、彼は漢文の聖書ですね、漢訳の聖書でその天の父を知ったわけでございます。そしてその後の新島城の生涯の生活、あるいはその成したことを考えてみますと、天の神様を知ったということがどれほど彼に大きな影響を与えたかということがわかるわけでございます。その司法にちょっと載せさせていただきましたけれども、ちょっとそこのところを読んでみます。以前に勉強したオランダ語の本を通して創造主という名前は知っていたが、漢文で簡潔に書かれた聖書に基づく歴史書で神による宇宙の創造という短い物語を読んだ時ほど、創造主が身近なものとして私の心に迫ってきたことはなかった。私は私たちが住んでいるこの世界が神の見えざる御手により創造されたのであって、単なる偶然によるものではないことを知った。そして同じ歴史書において神が天父と呼ばれているのを知り、神に対して一層畏敬の念を持つようになったと、まあ、そういうことがこの私の青春時代という、まあ、ヤンガデイズに書かれていることでございます。もう一人は内村鑑三でございます。彼の著書から天の父を知った時の感動を読んでみましょう。内村鑑三は皆さんご存知のように、札幌農学校というところで まだ出来始めの頃ですけれども、そこに行って政府からスカラシップをいただいてそこで生活をしたんですけれども、最初クリスチャンでなかったんですね。そしてその日本の神々をいつもその心に覚えておりましたので、まあ神社の前を通るときは神社でお祈りをし、それからまあそういう神々の前を通るときには必ずそこで一言祈って通るというような、そういうような生活をしていたのでございます。そして内村勘蔵によると、その一つの神様、日本にはたくさんの神様がございますね。その一つの神様を満足しようとすると、他の神様と、まあ、バッティングするというか、その他の神様の要求するところと、一つの神様の要求することが食い違うんですね。矛盾するわけです。そしてそれがだんだんとその性格的に そのことを考えると、非常に性格の弱いというか、そういう弱々しいふうなものになったというんですね。そして、まあ、どの神様にでも通用するようなお祈りというものを考えて、まあ、神社の前などを通るときには急いでその共通のお祈りを唱えて、そこから急いで去るというような、そういうようなことをしていたというんです。ところが札幌農学校に入りまして、キリスト教に入信させられたんですね。まあ、させられたというのは、そのクリスチャンの先輩がいて、無理やりにそのキリストを信ずる者の誓約という、そういう誓約書に署名させられたんですね。そのことがきっかけで、まあ、彼は入信してクリスチャンになったんですけども、そうしたらその天の神様ということが分かって、非常に心が、まあ、明るくなったというか、本当に大きな変化があったんですね。それが大変美しい文章だと思うんですけれども、異教の中で生活している人が天の神様を知るとどのような大きな変化があるかということが、要はいかにしてキリストと信徒となりしかという有名な本がございます。これを私が持っているのは岩波文庫で、まあ、誰でも買うことができます。このもともとはこれは大変古くから古くからの本でございまして、もともとは How I Became a Christian という どのようにしてクリスチャンになったのかという、そういう、まあ、英語で書かれた本なんですけども、それが、まあ、翻訳されているんですね。戦前から大変読まれた本でございます。そしてこの本の中にですね、ちょっとその感動的なところをちょっと修法に書きましたので、どうぞ皆さんそこをご覧ください。新しい信仰の実利は直ちに私に明らかになりました。全力を挙げて入信に抵抗していた頃から、すでに私はそれを感じ始めていました。宇宙にはただ一つの神しかなく、私がそれまで信じていたような多くの800万を超す神はないことを教えられたのであります。キリスト教の唯一信仰が私の迷信の根をすっかり断ち切ることになりました。私の成したすべての誓いと、怒りっぽい神々をなだめるために試みたさまざまな礼拝形式とは、この ただ一つの神を認めた結果、今や無用になりました。私の理性と良心は共にこれにしかりとサインを表したのであります。神は一つであり多数でないことは私の小さな魂にとり文字通り喜ばしき訪れでありました。もはや東西南北の方位にいる四方の神々に毎朝長い祈りを捧げる必要はなくなりました。道を通り過ぎるたびに出会う神社に長い祈りを繰り返すことももういらなくなりました。今日はこの神の日、明日はあの神の日として、それぞれ特別の誓いと立ち物とを守らなくてもよくなりました。頭をまっすぐに立て、晴れやかな心で私はどんなに公然と次々と神社の前を通り過ぎていったことでしょう。とそのように書かれています。ですからこれは、青年の内村貫蔵にとってその人生を方向づける決定的な出来事であったということができると思います。そうして人は誰でもその天の神様を知って自立した聖人になることができます。天の神様を知るまではなかなか本当の意味の自立はないのではないかと私は思います。私も田舎に生まれまして、そういう異教の神々とか、仏教の世界で、子供時代や青年時代を過ごしたんですけれども、やはり教会に行って神様を教えていただきましてから、その神様のことや自分のこと、自分の身の回りのこと、人生のこと、いろいろと考えるような人間になりました。そうして天の神様がいらっしゃって、ちゃんとこの自分のようなものでも導いてくださるんだということを知って、本当にそれが大きな力になったのでございます。それから今日の聖書の箇所でもう一つは、使徒行伝、新共同訳聖書では使徒言語録となっていますけれども、使徒行伝ですね。その使徒行伝の17章にパウロが第二伝道旅行の時に、あのギリシャの有名なアテネという町で伝道説教したことが書かれています。これは第二伝道旅行は使徒行伝の15章の39節から18章の22節までに書かれていますけれども、西暦49年から52年の時でございました。そしてそこで彼はアテネの人たちに、アテネの町には偶像がたくさんあったそうでございます。偶像というか、その石像もあればいろんなものがあったんでしょう。もう人の数よりも多いくらいたくさんあったそうですね。そうしてその中に知られない神にと書かれている、そういう祭壇もあったんですね。そしてパウロはそれを一つきっかけにして、その皆さんが拝んでいる神様は実はたった一人の方ですよと。そしてその方が人々を作り、世界を作り、世界の教会を定めていらっしゃいますと。そうしてイエス様の復活と死ということも 彼らにお話をいたしました。そうしたらそのキリストの死と復活ということを聞いたときに、アテネの人たちはそれをまあバカにしたということでございます。アテネというのは、まあ、現在でいうと本当にあの最高の学問をするあの町だ、大学の町だったんですね。そこでそういうことを言ったもんですから非常にみんなから嘲笑われたという、笑われたと聖書に書かれてございますけれども、実はその話を聞いた中からクリスチャンが与えられたことがまた聖書の中に書かれています。日本ではこのキリスト教の教会というのは小さいですね。あまり、派手なことはいたしませんけれども、しかし大切な役割を担っていると思います。それはその天の神様を人々に知っていただいて、その方々が良い生涯を送ってくださるようにという、そういうことを願いながら、まあ、教会が存在しているわけでございます。私たちは天地の造り主である神様を知って、初めて落ち着いた確かな人生の第一歩を踏み出すことができるのでございます。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日もこうして礼拝のひとときを与えてくださって感謝をいたします。拙い言葉でございましたけれども、どうかここに集っておられる方々が神様から愛されて用いられた良い生涯を送ることができますように、どうかお迎えください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。